新型コロナウイルス感染症関連情報コーナー、今週2日目も新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます濱田さんにお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2日目の今日はですね、厚生労働省のホームページにも掲載されている内容をピックアップしてお話を伺っていきます。さあ早速なんですけれども、これからですね、季節性インフルエンザウイルスの流行期に入ってくるということなんですが、何に注意したらいいのか、また政府はですね、季節性インフルエンザウイルスと新型コロナウイルス、これが同時に流行するのではないかということで、それに備えどのような対策を取っているのか、濱田さん教えていただけますでしょうか。
はい、まず症状が出たら医療機関を受診しましょう。冬には季節性インフルエンザと発熱や咳を起こす感染症が流行しやすくなります。こうした感染症と新型コロナウイルス感染症の症状は非常に似ています。筋肉痛があるからコロナではないと自己判断せず、まずは身近な医療機関に相談してください。政府ではこれらの感染症が秋以降に増えても対応できるよう、身近な医療機関で診療、検査や電話相談が受けられるように体制の整備を進めています。次に感染予防を心がけましょう。新型コロナウイルス感染予防のために実施していただいている新しい生活様式、例えばマスク着用、咳エチケットや手洗い、3密を避けるなどの対策は他の感染症の感染予防にも有効です。引き続き新しい生活様式の徹底をお願いいたします。また新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの症状は非常に似ており、医療機関への負担を軽減するためにも、国民の皆様がご不安に感じられていることからも、今年は季節性インフルエンザワクチンの需要が高まる可能性があります。インフルエンザワクチンは接種すればインフルエンザを完全に予防できるものではありませんが、重症化を予防するのには最も大きな効果があります。このため重症化予防の観点からインフルエンザワクチンの接種が重要です。また過去5年で最大量の季節性インフルエンザワクチンが市場に供給される予定となっております。
まずは自分で勝手な判断をしないということと、そしてそのインフルエンザと新型コロナウイルス感染症のその症状が似ているというところもね、ちょっとポイントになるのかなと思いますので、ぜひ皆さんね、ちょっと不安に思った方は相談、そして医療機関にご相談をいただければと思います。さあ、そしてイベントを開催する際にはですね、どのような点に注意が必要なのか教えてください。
はい、まず不特定多数の方が集まるいわゆるイベントでは、発生や密接状況に応じた感染リスクがあります。なので適切な換気のもと、マスクをして声を出さなければ観客同士の感染リスクは低くなります。一方、入退場やトイレ等で3密となることは感染リスクを高くしますので、ご注意ください。
皆さん様子を見ながら行動していただいていると思いますけれども、引き続きですね、警戒しながらイベントなどにも参加していただけますようお願いいたします。さあ、そしてちょっと気になることがあるんですが、医療従事者、そしてスーパーの、まあ、例えば店員さんなどへのハラスメントが起こっているというのも、これは事実なんでしょうか。
はい、今の質問に対しての回答としまして、医師や看護師、看護助手、臨床工学技士、臨床検査技士、保健所の方々などの医療従事者は、感染防御を十分にした上で患者の検査や治療、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するなどといった私たちの命を救うための仕事を行っています。医療従事者以外でも、介護施設、保育所、スーパー、薬局、トラック運送、清掃など、私たちの生活はこれらの様々な方々により支えられています。こうした方々や感染者、濃厚接触者に対して、感染に関する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めてください。一方で、これらの方々が 来店や施設の利用を断られる、さらにはそのご家族にも同様のことが生じるなど、心ない事例が報道されています。正確でない情報により、こうした方々やその家族に対応することは慎むべきです。場合によっては人権侵害になることもあります。政府では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等の被害に遭った方からの相談を受け付けています。詳しくは、法務省相談窓口や厚生労働省のホームページをご覧ください。他にも、いじめ等に悩む子どもやその保護者の方は、24時間子ども SOS ダイヤルのホームページをご覧ください。
絶対にこれは許されないことになりますからね。しっかりとですね、正確な情報を皆さん得ていただきたいと思います。さあ、そして新型コロナウイルス感染症予防のための手洗い、そして身の回りのものの消毒、除菌はどのようにしたらいいのでしょうか。具体的にお話を伺っていこうと思うんですが、まず手洗いについて教えてください。
はい、まず前提としまして、飛沫に含まれる新型コロナウイルスや手や身の回りのものに付着した新型コロナウイルスが、人の口や鼻、目などから入って感染します。したがって、感染を予防するためには、手洗いや身の回りのものに付着したウイルスの数を減らすことが有効です。そのために、まずウイルスは水で洗い流すことで、かなり数を減らすことができます。新しい生活様式で、帰宅後の手洗いやシャワーをお勧めしているのはそのためです。石鹸と流水による手洗いを行うことが最も重要です。手指に付着しているウイルス量は、流水による15秒の手洗いだけで100分の1に、石鹸で10秒もみ洗いし、流水で15秒すすぐと1万分の1に減らすことができます。手洗いがすぐにできない状況では、アルコール消毒液も有効ですが、一方で次亜塩素酸ナトリウム、いわゆる塩素系漂白剤は危険ですので、手指には使用しないでください。
続いて、身の回りのものの消毒、除菌について教えてください。
はい、身の回りのものの消毒、除菌につきましては、熱水、次亜塩素酸ナトリウム、アルコール消毒液による消毒をお勧めします。これ以外で、家庭にある身近なものとしては、界面活性剤、いわゆる住宅用、台所用洗剤でも効果が期待できます。また、一定濃度以上の次亜塩素酸水が、新型コロナウイルスの量を減少させることが確認されました。目に見える汚れをあらかじめ落とした上で、拭き掃除の場合は、有効塩素濃度 80ppm 以上の次亜塩素酸水を十分な量で濡らすことで、また次亜塩素酸水の流水でかけ流す場合は、有効塩素濃度 35ppm 以上のもので20秒以上かけ流すことで、ウイルスの量が減らせるとされています。いずれの場合も、次亜塩素酸水が残らないよう、きれいな布やペーパーで拭き取ってください。なお、具体的な用途や使用上の注意については、製品に記載された情報を確認の上、正しく使うようお願いいたします。
やっぱり手だけではなく、物に対してもですね、配慮していただければと思います。さあ、そして、もし症状で発熱が続く場合、どのようにこれ確認すればいいものなんでしょうか。
はい、発熱は感染症や腫瘍、炎症などにより起こります。一般に 37.5 度以上の場合は発熱とみなします。ただし、症状には個人差がありますので、平熱と合わせてご判断してください。発熱が認められる場合は、毎日体温を測定し、体温と時間を記録してください。
それでもやっぱりこの自分はもしかしたらかかっているのではないかという新型コロナウイルス感染症にかかっているかどうか調べてほしい場合、どうしたらいいでしょうか。
はい、そういった方は帰国者接触者相談センターやかかりつけ医、 地域の相談窓口等にあらかじめ電話でご相談ください。その結果、感染が疑われると判断された場合には、帰国者、接触者外来等を紹介しますので、そこでコロナウイルスの検査を受けることになります。なお、現在藤沢市の場合は、藤沢市保健所帰国者接触者相談センターへお電話ください。お電話番号は0466-508200です。受付時間は土日祝日の午前9時から午後9時までとなっております。また、症状がない方についても、新型コロナウイルス感染症の一般相談の場合は、次の窓口へお願いします。新型コロナウイルス感染症一般相談窓口、お電話番号は0466-201515。受付時間は平日の午前8時半から午後5時15分までとなります。
気になる方は窓口開設されておりますので、そちらをご利用いただきたいと思います。さあ、それではおしまいにですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんにメッセージお願いいたします。
この頃肌寒い日が続いておりますので、より一層お体の健康状態に配慮していただき、少しでも体調が悪いと感じた場合にはご無理をなさらないようお願いいたします。また国が示している新しい生活様式の再確認をお願いします。身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いの3つが基本です。ご協力をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん、この3つの基本守っていただきながら、安全にですね、過ごしていただきたいと思います。今日浜田さんにご紹介していただいた内容につきましては、厚生労働省のホームページにも掲載されておりますので、気になる項目があった方はぜひホームページでご確認をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます浜田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。